今日は八尾市立病院からお二人の方にお越しいただいております。医療安全管理室増井敏子さん。増井さんは医療安全管理者で看護師次長でもいらっしゃいます。そして医療安全管理室感染管理の甲斐幸代さん。甲斐さんは看護師係長で感染管理認定看護師でもいらっしゃいます。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では改めてお二人から自己紹介をお願いいたします。
はい、それでは、私は、増井と申します。八尾市立病院の医療安全管理室の医療安全管理者を務めております。下の名前は敏子と申します。敏感の敏と書いて敏子と読むんですけど、なかなか名前の通り敏感にはいかないところが悩みのとこなんですけれども医療安全に携わるようになって、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、日本全国医療安全に注目が浴びてきたのが12、3年前、細々とその時代から、まあ、医療安全には携わってきたんですけれども、新しく八尾市立病院が皆さんご存知だと思うんですけれども、旧法人の方に移りまして、医療安全管理室というお部屋ができました。そこの医療安全管理者として、勤めさせていただいて早3年が経ちました。私も38年間八尾市立病院で勤めてきて、まあ、俗に言う看護師しかできないんですけれども、まあ、趣味といえば車が好きかなということで、結構長い時間車に乗ってても疲れないっていうタイプです。で、プライベートになるんですけれども、私には2人の息子と娘がおりまして、1人は今1年前に大変評判になりました福島県におります、ここから大阪から福島県までやはり車で行くと10時間弱かかるんですけれども、親ってバカですね。震災の時には10時間ノンストップで走ったこともありました、で下の子はまた真反対で山口の方におりますので、山口も結構車で行くと 4、5 時間かかるんですけれども、その往復も苦にならないっていう、まあ人から見たらタフだねって言われるですけど、もう年は38年間勤めてますので、若くはないので、まあ、自分の体も考えながら趣味は楽しもうかなと思っております。
そうですか、でも10時間ね、運転って大変ですね。
そうですね、多分今はできないと思います。その時はやはり子供と連絡が取れないと不安ですよね、やっぱりそっちの方が勝ってしまったのかなっていうのはあるんですけどね。
そうですか。お子さんお二人ともお元気でいらっしゃいますか。
はい、おかげさまで元気でおります。
はい、わかりました、ありがとうございます、では続いて甲斐さんも自己紹介をお願いいたします。
はい、同じく医療安全室にいます、感染管理をしています甲斐幸代と申します。感染管理と言いますけれども、感染管理の認定看護師であります。で3年、になります、今年で。で趣味とかはもともとダイビングで、年間100本ぐらいは潜ってたんですが、なぜか感染管理をしてから全く一歩も潜ってはいないので最近は海が恋しい状態ですが、皆さんに、認定看護師さんって言ってもなかなかピンとこないないと思うんですが、普通の認定看護師さんっていうのは緩和ケアであったりとか、あと WOC って皮膚排泄ケアとかの認定看護師さんっていうのはもともと患者さん相手の仕事なんですが、感染管理は全く全然違ってて、患者さん一人一人を相手ですることはなくって、病院を横断的に、組織横断的に病院全体を見ていくのが仕事になります。なのでどちらかというと、病院の施設を見て回ったりとか、床は大丈夫とかなとか、感染になるようなこうゴミとかホコリとかは大丈夫かなと、病院全体を見てるものであって、特に患者さんを見てるっていう仕事ではなくって、なかなかピンと皆さんには来ない仕事だとは思うんですが、感染っていうのはどうしてもやっぱり患者さんに対しての感染を起こしてしまうとどうしても大変になってしまいますので、どちらかというと環境面を見ることが多い仕事だと思います。
じゃあ医療の現場の環境全体ということですね。
はい、
そうですか。この医療安全管理室には何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、今医療安全管理室としては、まあ今お隣にいます感染管理者の甲斐さんを含めると7名になりますね。で、この7名の内訳なんですけれども、 医療安全管理室の室長は診療局長が務めております、あの、うん、ドクターです。で私が医療安全管理者で、
はい、
で、医療安全管理室が運営する中に医療安全管理委員会もしくは医療安全推進部会ってあの、はい、会が2つあるんですけど、その部会長が1名医療安全管理室のメンバーとして入っております、
はい、
であと、事務の方、
うん、
それから警察 OB の方、
はい、
それからうちは八尾市立病院は PFI 事業を取り入れておりますので、はい、その PFI 事業の総監査役の方が医療安全管理室の中に入ってらっしゃいます、
うん、そうですか。いろんな立場の方がいらっしゃるわけですね。
そうですね、あの先ほどあの感染管理の甲斐さんも申されたんですけれども、うん、私も仕事としてはほとんど現場の検温を取ったり、うん、はい、患者さんの体を拭いたりとかする、うん、そういう本来の看護業務ではなくて、うん、患者さんがいかに病院の中で安全に過ごせるかっていうことを組織横断的に管理するところにおりますので、
うん、
当然例えばクレームだったりとか、うん、そういうふうなことであれば私よりもそれの適任者の方、うん、で組織あの施設的に改善が必要であれば、はい、その適任者の方に関わっていただかないと改善はできませんので、
うん、
まあ、病院の中枢の方がメンバーとして入っていただいてます、
はい、
で当然その患者さんの安全に関することで、
はい、
ドクターの方に協力していただかなきゃいけないことがたくさんあります、あの一番関わっていただくのはドクターと看護婦ですのでね、でそういうドクターの方に協力していただくにはやはりきちんと、うん、あの診療局長なりにお願いしないといけないことがたくさんありますので、
うん、
そういうメンバーで医療安全管理室は構成されております。
そうですか。じゃあいろんなこの部署との連携も大事ですね。
そうですね。
そうですか、はい、で先ほど少しね、あの甲斐さんの方からあの感染管理のこととかお話しいただいたんですけれども、はい、あのこの医療安全管理室のお仕事について先ほどねあの打ち合わせの時に褥瘡の管理ですとかっていうお話が出てたんですけれども、具体的にどんなことをされるか教えていただいてよろしいですか。
はい、そしたらまずあの私の方から医療安全管理者として医療安全管理室で業務をするのに、まず皆さんよく耳にはされたことがあると思うんですけど、日常まあ、病院ですので入院生活を送ってるにあたってヒヤッとしたこととかハッとしたことってたくさんあると思うんです、うん、例えば今集中豪雨とかゲリラ豪雨とかで雨がザバッと降って玄関に水が入り込んで、
うんうん、
そこに患者さん足の悪い患者さんが歩かれた時に滑ってしまう、
うん、
そういうのを気がつくか気がつかないか、
うん、
もうあこれヒヤッとしたって思ったらもう直ちにそのお水はどけていただくとか、
はい、
例えば入院されてるベッドですよね、はい、これは設備になるんですけども、ベッドもうちのベッドはあのかなり低い位置で固定できるベッドなんですよ、うん、なのでベッドから患者さんが降りられる時に転ばないように、
はい、
で日本人ですのでね、私もそうですけれども、うん、畳の生活っていうのがすごく快適ですよね、うん、で入院されてる患者さんの中にも、うん、お家では畳、病院ではベッドっていう方がたくさんいらっしゃると思うんです、うん、そういう方がつい夜中、
うん、
おトイレに行かれる時にご高齢の方が、うん、自分のお家の感覚でベッドから歩かれるとその低い段差でも患者さんにとっては致命的になる、
う
ん、ので看護婦が業務をするときにベッドを上げたら一番下まで下げてくださいねっていうふうなこう看護さんの教育とかも私の仕事になりますし、うん、あの途中で病院に入ってこられる方だとか、
はい、
4月にフレッシュに入ってこられる方とか、うん、たくさんいらっしゃるんですけど、そういう方の医療安全とはどういうことなんですかっていうそういう研修、
うん、
であともう一つ、去年から始めたんですけれども、
はい、
看護学校の学生さんへの講義っていうのも、
うん、
今やらせていただいてます、
はい、
なので病院で就職してる看護婦さんだけではなくて、看護婦さんの卵の学生さんにも、
はい、
大学の方に行かせていただいて、講義をさせていただいてます。
ああ、 それも増井さんが行かれるんですか。
はい、そうです、
そうですか、お忙しいですね、
はい、行かせていただいてますね、
そうですか、はい、
だからまあ、あとドクターだとか、うん、さっき言いましたように PFI 事業 の、 業者の方たくさん入ってらっしゃいますので、
はい、
病院っていうのが特殊なとこなので、なかなか私たち医療職が考えてるレベルまで、うん、例えば清掃の方だとか警備の方だとかが、うん、こう考えていただけるかっていうと、なかなかやはり、
うん、
考えていただけないところは、うん、こうしてください、ああしてくださいって地道に指導していく、うん、これは、うん、今お隣にいらっしゃる感染管理者の甲斐さんも同じなんですけれども、うん、やはり噛み砕いて、うん、一からこう説明して協力していただく、はい、まあ、そういった全般的な管理を含めて、まあ、安全管理者なので管理を含めて行ってますね。で、まあ、看護師さんからはさっき言ったヒヤッとしたことかハッとしたことが月100件近く上がってきます。
はい、
はい、それを分析して、どうしてもその部署部署で解決して、うん、もらっとかないと患者さんに不利益が生じるようなことがあれば、
うん、
まあ、病棟で検討会を開いていただいて解決策を出していただいて実行していただく、まあ、その一つの病棟で出たことは全部の病棟にこういうふうにしてください、ああいうふうにしてくださいっていうふうに、まあ、各病棟の市長さんを通じてお願いしてますね。
もうでもなんか本当に病院全体に目を行き届かせるようにして、すごく幅広くって、でも見つけなきゃいけないことはすごく細かくってっていう感じでね、
う
ん、
そうですね、380人看護婦さんが今いて、うん、バイトさん入れたらもうちょっとになるんですけどもね、うん、そういう方の一人一人のやはりこう協力、こんなことあったよ、うん、あんなことあったよ、ちょっと私こんな失敗したけど、うん、同じ人他の方がこういう失敗するといけないよっていうようなことをどんどん上げてきてくれるんですよね、
うん、
でちょっと前まではほんの 3,4、はい、年前まではそれが始末書的に考えてこう報告がっていう方もいらっしゃったんですけど、そうじゃないよと、
うん、
ヒヤリハットっていうのはこれからのことを考えて情報提供なので、どれだけ情報提供する、
うん
うん、心があるかっていうのは私は嬉しいなと思うので、うん、たくさん上げてきてくれた部署にはありがたいなって思ってますね、
う
ん、
そうですね。
でドクターも最近はちょっと協力していただいて、
うん、はい、
矢部市立病院の院長は皆さんご存知だと思うんですけれども、うん、
はい、
佐々木と申します。とっても飛躍的な院長なんですけれども、その院長先生にもきちんと安全管理室の業務はこうなんですよって言うと、うん、院長自らこういうことはっていうことでちゃんと書類で挙げていただける院長なので、まあ、そういう点でも大変助けられてますし、うんうん、院長先生がそういうふうにこう前向きですのでね、ドクターの方もどんどん前向きに協力していただけるんだなと思います、うん、本当3年前までは一件もドクターからの意見っていうのは聞かれなかったんですけど、
はい、
もう年間やはり今十何件ってやっぱりこれ気をつけた方がいいよって、
うん、
声をかけていただけるのは幸せかなって思ってます。
うん、そうですね、なんかこう失敗っていうとなかなか言い出しにくいっていうところもあるんですけれども、うん、それが次にきっとねつながっていくということでね、うん、上げていただけるということですね。わかりました。はい、では続いてその感染管理の方から、はい、こちらの普段の業務について具体的に教えていただけますか。
はい、先ほどもちょっとお話ししたと思うんですが、感染は病院全体的を見ていくものであって、例えば施設的なもの、こういうお部屋の空調の管理とかですね、特に八尾市っていうのは大阪市と面接しているので、結核の患者さんが多いので、施設的なこの空調の管理というのはとても大事になってきます。で、1時間にちゃんとこう空気の入れ替えができてるとか、はい、そういう面がきちっとできてないと、お掃除とかがきちっとできてないと次に入った患者さんに感染を起こしてしまいますので、やっぱり施設面であったりとか、あとやっぱり患者さんに関わることで、生け花とかは今特に持ち込み落ちの病は一切していないんですが、そういうものの置物とかもですね、ほこりがついてないかとか、そういうものをやっぱり病院見て回って施設的なものを全体的に見ていっ ていくのが毎日の業務になるんですが、あとは先ほど安全管理者も言いましたが、教育的なものが大きくって、例えばうちは補助士さんが、いらっしゃるんですが、24、5名いらっしゃるんですけど、その人たち の, 最初に入職時の教育的なものとかですね、特に補助士さんっていうのは患者さんに使用してもらった物品ですね、尿器だったりとか便器だったりとか、あとお食事に使用したものとかなんですけど、そういうものをやっぱり洗浄していくもらえるんですが、そういう洗浄してもらうものもきちっと消毒管理ができていないと、やっぱり次に使う患者さんに感染を起こしてしまいますので、そういう面で補助さんのやっぱり仕事的なものは大変病院の的には大事になってきますので、教育的なものはやっぱりちょっと大きいかなと思います。あとやっぱり清掃関係の方たちもやっぱり清掃に使う物品であったりとか、やっぱり消毒効果のあるものでしていただかないといけないところもありますので、特に冬になってくるとノロとかロタとか、これからインフルエンザが流行ってきますけれども、そういう手洗いだとかやっぱりしていただかないと、患者さんにもやっぱり感染を起こしていただきますので、大事かなと思います。
そうですね。今手洗いの話が出てきまして、やっぱりこういったお話をお伺いするときに手洗いが一番とお伺いするんですけれども、手洗いのポイントってどんなところにありますか？
手洗いはやはり最初に流水で流した後に、その後に石鹸をつけていただかないと、洗浄効果もないんですけども、まずは手自体も乾燥した状態で石鹸をつけてしまうと手荒れを起こしてしまいます。で、手荒れを起こしてしまうと、その分についた雑菌というのはなかなか手を洗っただけでは落ちないので、やっぱり手指衛生というのは大事なんですけど、やっぱり、看護師とか補助さんとかもそうなんですけど、普通のお母さん方も多分料理とかもされるから、多分手荒れとかをしてしまうと、そこにバイ菌さんがついてしまうとなかなか落ちにくくなってしまうので、そういう手でやっぱり調理をしていただくと、そこでやっぱり今流行ってる感染性の胃腸炎とかを起こしてしまいますので、やはりこの夏の時期から冬にかけてやっぱり手のケアというものをきちっとしていただかないと、自分のお子さんとかにもやっぱり病院に行くような病気を引き起こしてしまいますので、手のケアをしていた上で、その上でやっぱり手をきちんと 2,30 秒流水で石鹸をつけてきちっと洗っていただく、その後に乾燥してないとまた手荒れを起こしてしまいますので、やっぱり手洗うだけではなくって手のケアっていうのが大事になってくるかなと思います。
そうですか、わかりました、ね、ちょっと真夏を過ぎて気が緩んできたところでね、もう一度思い直していただきたいですね。はい、わかりました。ここまでお伺いしただけでもたくさんお仕事があるんですけれども、八尾市立病院さんっていうと以前大規模災害が起きた時のトリアージの訓練なんかもしてらっしゃったかと思うんですが、そういったことにも何か関わっていらっしゃいますか？
医療安全管理室としては関わってはありませんけれども当然会感染管理者も私もそうなんですけれども、そのトリアージ訓練にはもう必須で参加させていただいております。
そうですか。
ただトリアージってなかなか病院で想定でする分と、おそらく大規模災害が起きた時にはかなり訓練をしててもパニックるんではないかなって思うんですけど、そういう時にやはり多分感染管理者の会さんはいかにそういった中でも少ない機材で患者さんの清潔安全っていうのはどうやって保ったらいいだろうかって考えてると思うんですけども、私も例えば患者さんの動線だとか、どこの部署から入っていただいて、どこで負傷した患者さんが寝ていただくときに危険はないだろうかとか、やっぱそういう目で見ながら、そういう訓練には参加させていただいてます、
そうですか。本当にもう皆さん一丸となってという感じですねはい、わかりました。さて、まず増井さんは現在医療安全管理者で看護師次長、そして甲斐さんは看護師係長で感染管理認定看護師でいらっしゃるわけなんですけれども、そもそもこの医療に関わる仕事に就こうと思われたきっかけは何かあったんでしょうか？
ずいぶん前になりますね実は私は小学校1年生もう学校に入ってすぐなんですけれども、はしかをいただきまして、どなたかが、で、はしかがやっと治ったかなと思ったらおたふく風邪にかかってで、もうおたふく風邪になって終わりかけて、もう明日から学校行けると思ったら水疱瘡で、一度に子どものかかる3大感染症である、はしかとおたふく風邪と水疱瘡一度にかかってしまったんですけども、 実は私は山口 の、うん、あの田舎に育ったもので、
はい、
その時に私の周りの人、当然両親も祖母もそうですけれども、
はい、
あの農業に携わってる中で、うん、唯一こう父親が病院にせっせせっせと熱が出たり、うん、こう吐いたりするもんでこう連れて行ってくれる、
ええ、
その時に見た看護婦さんがすごくなんか新鮮っていうか、子供ながらになんか違う人種じゃないけどそういう感じにあの見えて、ええ、あ看護師さんってすごいないいなって憧れみたいなもの、うん、だから最初は多分あの白衣に憧れたんでしょうね、うん、でそれがなぜだかもうずっとあって、中学校に入った時にはもうその看護学校のある学校に行くためにっていう形で、あのいろんなことしてましたね。例えばその看護学校バレーが、バレーボールが結構あのどんどんどんどんいい選手を入れてた時期で、
うん、はい、
あそこに入るためには私は頭が悪いからバレーをちょっと頑張ろうかなとか、やっぱりそういうな感じで、う
ん、
あの高校入学をもうすでに看護学科に決めてたので、あの要は中学校からもう道は決めて進んでたっていう、うん、ただ漠然と多分白衣に憧れただけです、う
ん、いやいや、でも結構早い段階からね、もう迷いなく進んでこられたんですね、はいはい、そこからこの現在のこの医療安全管理者になられるのは何かあったんですか、きっかけは。
いや、もともとあの先ほど言いましたけど12、3年前にあの関東の方で大きな医療事故があって、で病院でもあのこういう医療事故があったよいうことが話題になりますし、その自分からマスコミがすごく医療事故に対して、
うん、
あの報道するようになったのもあって、医療安全管理っていうことに病院が本格的に取り組んだ時に、それまであの私は病院の中のいろんな委員会ってありますよね、
はい、
そういう中の教育委員会だとか、うん、まあ、看護師さんの教育する教育だとか、うん、業務をどうするかって業務委員会だとか、そういうところを経て、その頃今、まあ、主任だったんですけど、うん、
はい、
医療安全管理委員会に、まあ、所属してたので、うん、そこでいろんなこうマニュアルだとか、うん、教育をするにあたってのそういうシステム的なものだとか、うん、まあ、そこにいらっしゃった全市長さんたちとずっと関わってきて、うん、その引き続きでずっと医療安全に関わってきてたので、うん、あのこちらの病院に来た時も医療安全の方に、うん、当初は業務と二股みたいな形だったんですけど、うん、あの医療安全の方にも一本で、
うん、
今は業務してます
ね。あ、そうですか、はい、分かりました。では甲斐さんもこの医療の世界に入ってこられたきっかけは何かありましたか。
はい、私は全くその看護師さんになろうとかではなくって、はい、とにかく手に職をつけようと思って、はい、あ、じゃあ看護師さんだってすごくその時に手っ取り早く思ったんです。ですごく両親は大変な仕事なので絶対務まらないから無理無理って言われたんですけど、それでもやっぱりあの先ほど次長が言われたと思うんですが、あの衛生看護科のなので15歳の時から、出身は宮崎なの で遠い田舎だったの で、ある程度その学校に行こうと思ったら家を離れるしかなくって、15歳の時からずっと寮生活してるので、実はあの両親のところにいてたのほとんど15年だけで、あとはずっと寮生活 でここに来てもう22年になりますので、ほとんど親元を離れてずっと生活してるんですが、まあその看護師になったきっかけはあの手に職をつけようと思っただけだったんですけど、うん、今考えて22年を振り返ってみても、あ、看護師さんが転職だったのかもしれないなって今は思ってます。
あ、そうですか。あ、転職とまで言い切れたらいいですね。でもね、うん、そうですか、はい、でもね、お仕事されてて大変なこともあるかと思うんですが、あの増井さんは何かありますか。
そうですね、あの38年間看護婦してきてると、うん、あの私たちが病院に入った時も、あなたたちは新人類ねって言われた耳に残ってるんですけど、それはさて置いといて、やはりこう年々入ってこられる方を見ていると、やっぱりこうだんだん考え方も変わってきて当然だと思うんですけどね、まあ、そういう人たちに私たちのような古い意見でも分かっていただける、こう注意する言葉だとか、そのこう指導する内容をすっとこう受けていただくにはどうしたらいいかなって、こう研修とかしてても 言葉を考えますよね、うん、だからこうそれが一番今はあの、うん、安全管理者ってやはりこう、うん、自分の仕事じゃなくて相手が分かってくれて初めて成り立つ仕事だと思うので、うん、それが一番、まあ、病院の中にいてても、うん、言葉一つ選びながら相手と接するっていうのは大事かなって思う、うん、それが一番大変かなって、うん、こう言いたいことばって言ってっていうのが一番楽ですよね、
はい、
でも、まあ、それはやはり相手に合わせて常仕事するっていうのがちょっと、うん、大変かなって思うのと、うん、そうですね、やっぱり自分の力量に合わないこともたくさん医療界の中にはありますよね、うんうん、で八尾市立病院はあのどんどん院先生が今入ってらっしゃって、
はい、
例えば胸部外科だとか、うん、脳外科だとかあの長い八尾市立病院の歴史の中で、まあ、今どんどん入ってくるその医療業務っていうのもあるんですけど、うん、当然看護婦は今まで例えば胸部外科胸の手術とかいうのは、
はい、
消化器外科が主だったのでなかなかこう携わってないっていう中でやはり事故を起こさないように患者さんに迷惑がかからないようにってやっぱりすると、まあ、各病棟の市長さんがすごく大変だと思うんですけど、うん、そういうのでこう上がってきた内容はできるだけ早くあの解決できるようにしてあげないといけないなっていうのがもう今私が一番思ってることですけど、うん、私自身もそういう新しいことが全部わかるかと言ったらわからないんですよ、うん、正直、うんね、だから教えていただきながら一緒にこれはどうしようって手術場の市長さんと話ししながらこれはこうしていこうとかいうふうにしてこうするのがまあ楽しみでもあり、うん、苦労でもあるかなって思いますね。
そうですか。でもその中でやりがいもあるかと思うんですけれども、どんな時に感じられますか？
そうですね、やはりあの患者さんからありがとうっていうのは最高に、やはりあの看護さんだったら誰でもそうだと思うんですけど、うん、長く勤めてらっしゃる方はありがとうなって、うん、あの言っていただけるのが一番私たちは嬉しいんですよ、うん、でまあ、ここの病院に入ってきてよかったとか、
うん
まあ、病院なのでね、うん、また来るわとかまたおいでねとかいうのは禁句なので言えないんですけど今度入院する時にはここの病院に来るよとかって言っていただけたり、うん、退院された患者さんが意外に顔を見つけて、
うん、
あの、まあ、病棟の市長をしてた自分もありましたので、そういう自分に入院されてた患者さんが、
はい、
あの元気ですかって反対に言われて、うん、いやいやいや私が元気ですかって聞かなきゃいけないのに、そういう時にはやっぱりもう看護婦の仕事を長く続けてきててよかったなってやっぱ思いますね、
う
ん、
そうですか、はい、分かりました。では甲斐さんもこのお仕事上、はい、大変なことってどんなことがありますか？
あの先ほど理事長も言われたと思うんですが、やっぱりあのどうしても今の仕事的には指導的なことが多いので、うん、で実践に私たちがあの患者さんに同行することはないので、うん、やっぱり指導した看護師さんたちがどう今どうしてるのかなっていうのを評価していかないといけないので、うん、その中でやっぱりあこうしてほしかったのな、うん、なと思うところはいっぱいあるんですけど、やっぱりその中でやっぱりあ私の指導が悪いからあるんだなっていうところもいっぱいありますので、うん、やっぱりそういうところではやっぱり指導的なものはやっぱり人と人とのあれなので、うん、そういうところが一番大変かなとは思いますね、
う
ん、
そうですか、
はい、
その中でやりがいを感じられるときはどんなときでしょうか？
やりがい、そうですね、次長も言われてましたけどやっぱり患者さんから一番言われることが一番なんですが、うん、今感染的には私にはまあ何事もなく過ごしていくれているのが今はいいのかなと思います、
うんうん、そうですね、本当に無事に安全に、
無事に安全に、
はい、分かりました。はい、それでは最後にお二人から同じく医療を目指す人にメッセージをお願いいたします。
はい、そしたら私麻酔からあの八尾市立病院でいるたくさんの患者さんにはたくさんの看護婦さんが今必要になります。今あの看護婦を目指している卵の方、それから試験を控えている勉強している学生さん、どうか八尾市立病院に来て私たちに力を貸していただきたいと思いますので、病院の方にあの受験をしていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、 では甲斐さんお願いします。
はい、私甲斐の方からは、私みたいに感染管理とかいろいろな認定士さんという今うちにも9名ほどいるんですが、目指してほしいので、看護師さんになるでも3年ちょっと勉強してもらって、認定看護師さんももう半年勉強していただくと、認定というのも取れますので、看護師さんとなって働いて自分の好きな分野に、専門的な知識をもっと、ね、深めていただけたらなと思います。
そうですね、お二人のようにこうプロフェッショナルを極めていただく人が増えていくといいですね。はい、今日のゲストは八尾市立病院の安全をいろんな面からサポートしてくださいます、医療安全管理室の増井敏子さんと、医療安全管理室感染管理の甲斐幸男さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。